佐々木先生、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
どうぞ本年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
佐々木先生の年末年始というのはいかがお過ごしですか？
年末休みで年始から仕事です。
ということは、はい、お忙しいところご出演ありがとうございます。
はい、
今回のテーマが小児の食物アレルギーということですけれども、幼稚園保育園や学校で、まあ、園児児童が突然具合悪くするケース、原因というのは先生どういったものが挙げられますか？
はい、具合を悪くする、特に突然死っていう、親にとってはとても辛い原因なんですけど、突然死の原因としては、まあ、心臓、例えば不整脈とか心不全といった病気、
はい、
あとは呼吸器だと何らかの呼吸不全、あと脳だと脳出血などいろいろ挙げられますが、アレルギーでも、まあ、突然死を起こすことがあって、アナフィラキシーという全身のアレルギー症状、そこにショックっていって、まあ、血液の巡りが悪くなると突然死の原因の一つとなります。そういうものを私たち小児科は防げなければならないと思ってます。
もともと分かっている方と、また不幸にして突然そのアレルギー症状が出てしまって亡くなって、親御さんにしてはなぜという場合もありますよね。
はいはい、
食物アレルギーというのはどのようにして起こるんでしょうか？
はい、食物アレルギー自身が、まあ、食べたりする以外にも触ったり吸ったり、食物のタンパク質に、まあ、過剰な免疫システムが起こることを、まあ、食物アレルギーというふうに言います。
その例えば原因となる食品というのはどういったものがあるんでしょう？
はい、園や学校に、まあ、通っているお子さんに関しては、まあ、卵、牛乳、小麦といったものが多くって、その他にエビ、カニやそば、ピーナッツといった他の食品も挙げられます。
やはりそうなりますと先生、初めて食すという恐怖ってありますね。
そうなんですよ、はい、
あらかじめこれが分かっているっていうわけにはいかないんですかね、こう食す前に。
はい、そうですね、食品によっては、まあ、皮膚のテストとか血液検査が参考になることもありますけども、まあ、他の食品に関しては食べてみなきゃ分からないっていうところがあって、そこがすごく怖くって、離乳食に初めて食べてボンとアナフィラキシーになるお子さんが今すごく増えてきてまして、まあ、それらに対してどう対策するかっていうのは私たち小児科がやらなきゃいけないことだと思ってます。
聞きかじりで申し訳ないんですが、アレルギーに IgE というものが関わっているということのようなんですが、この IgE というのは何なんでしょうか？
はい、皆さんアレルギーの検査をしましょうとよく病院で言われると思うんですけど、大体が多分 IgE を測っているものだと思います。この IgE というのは、まあ、血液の、まあ、リンパ球、形質細胞というところから出す免疫グロブリンの一つです。で、この IgE の E というのは ABCDE の E なんですけども、はい、もともとエリテーマって言って抗反を起こす、まあ、免疫グロブリンだから IgE っていうふうに命名されたものなんです。で、これが体の中で増えて、でアレルゲンとくっついてしまうと、そこから、まあ、肥満細胞とかに、まあ、刺激が加わって、そこからヒスタミンとかロイコトリエンといったケミカルメディエーターが放出されて、まあ、ジンマシンとか咳喘鳴とかお腹が痛いとたようないろいろな症状を呈する原因となります。
なるほど。近年食物アレルギーを持つ子どもというのは増えているんでしょうか？横ばい、減っているいかがですか？
はい、疫学的な、まあ、報告では増えてきてます。で、平成25年の調査、これは学童期小学校から高校生を対象にしたものですけども、全児童の 4.5% は食物アレルギーを持っていると言われています。で、園に通っているような小さいお子さんは大体5から 10% の確率で持っているというふうに言われております。
よく昔はうちの子が例えば卵アレルギーだったとか、はい、そういうふうにおっしゃるお母さんたちも時々いらっしゃるんですけど、はいはいはい、その食物アレルギーというのは成長とともに治るのか、 一生付き合うことになるのか、はいはい、ということに関してはどうでしょうか。
まあ、今分かっていることは食品によって年齢とともに良くなる、いわゆる耐性獲得っていうものなんですけどもが分かってます。具体的な食品で言えば卵、牛乳、小麦、大豆が挙げられます。でそれらの食品はだいたい3歳頃までに半分のお子さん、6歳頃までには9割近くのお子さんが治るって言われてます。ただあの蕎麦とかピーナッツとかエビカニといった他の食品に関してはあの子どものうちに治るっていうのはなかなか難しいっていうふうには言われております。
この食物アレルギーになりますとどのような症状が起こるのか、あのそこもしっかりと押さえておきたいんですが、はい、また間違いやすいようなこう別な病気というのもあるんじゃないかなと心配になるんですが、その辺も聞かせてください。
はいはいはい、間違いやすい、まあ、別の病気として、まあ、食物不耐症といって、これは別にアレルギーが関与するものではなくて、まあ、そのタンパク質を消化できないとかってそういったことが原因なんですけども、具体的には乳糖不耐症っていうのが、まあ、よく挙げられます。あの日本人のほとんどが乳糖不耐症なんですけど、牛乳飲むとお腹をゴロゴロするっていうのはよくあの経験されると思うんですけど、あれは乳糖を分解できないから、まあ、下痢の原因とかになるんですね。でその他にも、まあ、あのその食べ物自身があの薬理活性物質を持っていて、例えばですね、山芋を食べると口の周りが赤くなるっていうことを経験された方も多いと思うんですけど、はい、あれは山芋にアセチルコリンっていう物質がたくさん含まれているので、アセチルコリンっていうのは血管を拡張させる作用がありますので、まあ、アレルギーじゃなくっても、まあ、その食品に入っているもの自体であたかもアレルギーのように見えてしまうことがあります。
なるほど、はい、長芋っていうのはこうよく伝わってきますね、うん、ありますよね、うん、痒くなるっていうのね、うんうんうん、では食物アレルギーの症状というところになりますと、
はい、全身あらゆるところに、まあ、起こりうるんですけども、はい、例えば皮膚であれば赤くなったり、あとジンマシン、かゆみっていうのがあります。でお腹であれば、まあ、吐き気とかお腹が痛い、下痢といった症状だったり、呼吸器だったら、まあ、咳が出る、全鳴がする、あとまあ循環器の症状であれば脈が速くなったり血圧が下がったりといった症状がまあ挙げられます。
その全ての症状が一度に来るわけではなく、ここに来た、ここに来た、またこう、はい、いくつかが現れるということなんでしょうか。
はい、でまあ、その特徴としては、まあ、普段あのコントロールされてない部分に症状ができやすくって、例えば皮膚であれば皮膚がカサカサしてるとか湿疹出てるとこが余計症状強くできてしまったりとか、あと喘息でも、まあ、普段からコントロールされてなければあの咳とか喘鳴が強く出るといった特徴があります。
じゃあ普段からちょっとここが弱いんだよなっていうようなところに出る場合が多い、はい、ということなんですね、
は
い
は
い、
なので普段の診療から、まあ、そこら辺のケアをきちっとするようには指導しております。はい、
眠気というのもあるんですか。
そうなんです。
気がつきにくいですよね。
そうなんです。お母さんたちもあのただ単に疲れて寝てるのかなっていうふうに思われるんですけど、人間血の巡りが悪くなってしまうと、まあ、興奮したり眠気がしたりと個人差がありまして、結構意外に子どもたちってスコンと眠ってしまうんですよ。なのでもし眠った場合にただ単に眠いのか、ショックによってまあ眠気が来ているのかっていう判断はご家庭で、まあ、できるのであれば脈を測っていただくか、もしくは手足を触ってもらって冷たければ、あもしかして危ないのかもっていうサインですので、その時には病院を受診をお勧めします。
例えばですけれども、あ寝ているんだな、眠いんだな、はいはい、じゃあ寝かせておこうぐらいな感じで放置した場合というのはどうなるんですか。はいはいはい、
かなり個人差があるんですけど、まああの自然に、まあ、良くなる、アレルギー症状が良くなるお子さんもいますし、そのままアナフィラキシーの症状が進行してしまってショックとなって、まあ、あの突然死の非常に不幸な原因になることもあります。
なるほど、ということはやはりこういう症状が出るんだよということも知識として親御さんも知っておかなければいけませんね。
はいはい、 なのでその食物アレルギーって診断された場合にどうケアをしていっていいかっていうのは非常に重要で、私も家庭や園や学校その他の地域に行くことは子どもたちよくあるのでそこでどうすればいいっていうのは指導しております。はい。